はい、こんにちは。タコラジ第27回の配信となります。この番組は私ゲーム好きのおっさんなべがお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆さんのお暇な、通勤通学の合間にでもですね、さらっと聞き流していただけたら嬉しいなと思っております。はい、今年に入りましてですね、ポンポンポンポンと収録を続けておるわけですけども、何かとですね、最近ゲームのネタがなかなかニュース関係も入ってきますので、いろいろとですね、喋る話題にはこと書かないと言いますか、ちょっと最近乗っているおっさんでございますけれども、今日もですね、一つお話ししたいネタができましたので、そちらをメインのお話として、ちょっと後半にお話ししますが、早速ですね、またお便りが嬉しいことにたくさんいただけておりまして、どんどんですね、こうご紹介していかないと、もうものすごい勢いで溜まっていきますので、ありがたい話なんですが、もう、こちらもどんどんどんどん出していきたいなと思いますので、まずは、前半はですね、お便りのご紹介。そして、後半に関しましては、先ほども言いましたけども、一つゲームをちょっと取り上げてですね、お話をさせていただきたいと思っております。ではタコラジ第27回スタートになります。はい、では早速始めていきたいと思います。さて、ではまずブログの方にですね、いただいたコメントの方から簡単にご紹介させていただきます。まず1通目、上海ゲーマーさん。はい、ありがとうございます。初めてになりますね。はじめまして。半年ほど前からポッドキャストを知り、聞いております。私は現在、上海在住で、4歳の子供が1人いるおっさんゲーマーの人です。おー、上海でお仕事ですかね。共感できる話が面白くて、ついつい毎回聞いてしまっています。ありがとうございます。私はそれほどゲームはしていないんですが、最近 PS3 で独身以来ゲームをすることが増えていて、既婚おっさんのゲームをするための家庭内の話がとても面白く共感しています。お、あれですね、既婚者ゲーマーと子を持つお父さんのゲームライフっていう、あの辺の流れですかね。ありがとうございます。ここ数年、携帯ゲーム機で手軽に遊べる PSP や DS を通勤時間でしている程度でした。それでも年2、3タイトル程度。まだまだゲーマーではないんですが、最近少し子育てが手離れして、PS3 で遅れながら FF13 を買いやりました。おう。まずゲームのクオリティに驚きました。DS や PSP を長くしていたので、画質にはこだわりがなく、楽しければいいと思っていたんですが、ここまで綺麗だとは、浦島太郎状態でした。うん。そうですね。確かに FF13 は私まだプレイしてないですけども、すごい画質綺麗ですもんね。海外に住んでいるので、なかなか日本語のソフトを現地で手に入れられないので、日本に帰国するときに買って帰っていますと。よくバトルフィールド3の話が出ていますので、だんだん興味が出てきましたので、次帰るときは考えようかなと思います。お、いいですね。オンラインのね、FPS なんていうのはまだまだ遊べると思いますけれども、ちなみに私は今持っているソフトが FF13 と F1 2011 しかありません。なのでレースゲームばかりしているんですが、レースゲームとかの話題はありますか？ F1 はオンラインより一人モードで PC と戦う方が面白いです。おう、オンラインだと、むちゃくちゃな運転でぶつかってくるので、実力よりスタート時の混乱を運で乗り越えるか、みたいな状況が多かったので、一人モードばかりしています。おう。ストイックにタイムを競うので、1レースすると結構疲れも出ます。ちなみに、子供を寝かしてからの10時から深夜2時、確かにおっさんゲーマーの至福の時間ですね。昔のように1日朝から夜までゲームを今してたら、即離婚されそうです。短時間でストレス発散、レースゲームもぜひやってください。ではでは、楽しみに上海より聞いています。ということで、上海ゲーマーさん、ありがとうございます。ついに、タコラジもワールドワイドな展開になってきましたけれども。ありがとうございます。聞いていただいて。 上海ゲーマーさんもお子さんがいらっしゃる既婚者ゲーマーということで、FF13 と F1 ですね。レースゲームはですね、私も結構好きで、もうその昔はそれこそあれですね、アウトランとかね、古いですけど、バーチャレーシング、デイトナ、セガラリー、ああいったあたりをずっとやってましたけども、最近は確かに レースゲームはいつ以来やってないのかな。ワールドラリー、WRC ですか。ワールドラリーチャンピオンシップ系のゲームを、プレステ2ぐらいですか。あとグランツーリスモの最初のやつとか。あの辺以来確かにレースゲームというレースゲームやってないかもしれないですね。ランナバウトとかですね。そういうバカなレースゲームはちょいちょいやってましたけども。ドライバーとかね。あれはレースゲームじゃないか。うん。なのでちょっとレースゲームもね、結構嫌いじゃないですよ。自分でタイムを詰めていく感じとかね。あのラインをもうちょい内側に入っていればとか、あと、もうちょい早めにね、アクセル開いてればとかっていう、そういうストイックな感じはね、嫌いじゃないので、わかります。オンラインのね、対戦だと、確かに、オンラインはオンラインで面白いんでしょうけども、自分でタイムを詰めたいっていう人にはね、ちょっとオンラインは向かないかもしれないですね。オンラインはオンラインで、また楽しみ方が違いますので。あとバトルフィールド3興味あるということでしたけども、確かにバトルフィールド3私もまだまだやってますけれども、もし一人でね、基本的にゲームをするのが好きだっていうことであれば、バトルフィールド3よりもですね、バトルフィールドシリーズではバトルフィールドバッドカンパニーっていうシリーズがあって、そちらはマルチもできますけれども、シングルのストーリーモードはなかなか面白いので、1、2出てますね。そちらもおすすめです。あとはやっぱり、重厚なシナリオを楽しみたいということであれば、モダンオーフェアシリーズですかね。モダンオーフェアシリーズは3作出てますけども、最初のモダンオーフェアは、コールオブデューティーシリーズというところの、コールオブデューティー4モダンオーフェアとなってますので、そちらをですね、買っていただくのもいいかもしれませんね。上海だと、そうですね、どうですか？海外版、アジア版もありますしね、もし上海ゲーマーさんの方が、英語が大丈夫だとかね、そういうことであれば、海外版の方が安いので、どうなんでしょうね。PS3 であれば、リージョン関係なくできますし、そういうのもありかなと思います。はい、上海ゲーマーさんありがとうございます。ぜひね、これからも、ちょいちょいこのゲームライフを楽しんでいただきたいと思います。私もレースゲーム、確かにちょっとたまには、やりたいかなと思います。はい、ありがとうございます。そして、続きまして、ブログの方で2通目ですね、ダークソウルフルさん。名前からしてもなんですけどもありがとうございます。はじめまして。1歳の子供1人、妻も1人と暮らす30代半ばの男です。はい、ワークスラジオさんの洋芸の話や鍋さんが、箱を買ったらコントローラーとオンライン周りがすごく快適だったというエピソードを聞いて、気持ちが高まっていた時期に PS3 のバージョン 4.0 のアップデートがかかり、起動時ごとに間抜けな注意文が表示されるようになりました。確かにちょっと最近バージョンアップされて、注意書きみたいなのが出るようになりましたね。そのことで完全にスイッチが入ってしまった私は、ムカつきと解放感に突き動かされ、PS3 を手放し、Xbox 360に引っ越しました。おお、PS3 を売っちゃったわけですね。なかなかの決断ですけども。すごいですね。最近になってアカウントハック騒ぎがあるとはいえ、基本箱本体はストレスが少なく、タイトルも面白いものが充実しているので、笑いが止まらない。というのが本当なら私は異常者ですが、笑いは止まりますし、箱はマジで楽しいです。もうテンションが上がりまくってるわけですね。一つだけ寂しいのは、ダークソウルの日本語版がプレイできないこと。確かにね。ダークソウル日本版は PS3 だけですね。一応箱でも出てますけども、海外版ですもんね。デモンズはそもそも箱にないことなのですが、箱に引っ越す際に、最も躊躇したのもこの点でした。わかります。PS3 でしかできない、デモンズね。第25回の配信を聞き、和芸の個性というものを考えたときに、服飾家の山本洋次が自分の生徒に言ったとされる、言葉が浮かびましたと。もう、第25回ってのは私が、洋芸と日本の国産ゲームのね、特色と、その辺これからどうなるんですかみたいなお話をしましたけども、それに関して服飾家の山本洋次さんの言葉が浮かびました。はい、日本らしい服というのは、オリエンタリズムを演出するということじゃない。 無心にアイデアを尽くしてデザインした結果、いわゆる和風の特徴はないけれども、こういうのは日本人じゃないと作るのは難しい服だね、と思わせる表現だ。うん。素晴らしい言葉ですね。そういう意味合いの言葉を思い出しました。うん。確かにね、日本らしさっていうのはオリエンタリズムではなくて、もういろんな能力を使ってもフルにアイデアを出し尽くした結果に、出たその研ぎ澄まされたものは、あ、日本人じゃないと作れないなと思われるものが、日本らしいものだなっていう。いいことを、やっぱさすがに、名のある人はいいことを言いますね。山本耀司さんですか。ダークもデモンズもよくある和芸とは全然似ていませんが、繊細な操作性、端正に丁寧に狂った世界観、語りすぎないストーリー、北米産 RPG よりはずっと考え抜かれた UI など、主に行動、会話の選択肢の多さが売りの海外対策ゲームと比べても、今のところ日本のクリエイターじゃないとパッケージとして完成することができないゲームだと思うのです。うん、確かに。スカイリムとかね、ああいった優れた RPG ありますけど、また全然違う方向ですごい突き抜けた作品ですよね。デモンズとかダークソウルっていうの。この二つのソウルには国産ゲーが国産というところでスポイルされている部分を外して、単に面白いゲームとしていろんな国で楽しまれるためのヒントが贅沢に詰まっているのではないでしょうか。うん、確かに。それともそれは私の勘違いで詰まっていないのでしょうか。長くなりました。これからも低体温トークの配信を楽しみにしています。ということで、ダークソウルフルさん、ありがとうございます。まあ最後の低体温トークというところはちょっと気になりますけども、まあ確かに私そんなね、テンション上げて喋る方ではないので、ボソボソと、まったりと喋る方ですから、まあ全然いいんですけども、低体温な感じで、マイペースでいきますが、で、ダークソウルフルさんがご紹介してくれたちょっと山本耀司さんの言葉がですね、すごく響いてしまいまして、これを言いたかったですね、私その、和芸と洋芸のお話の時に。ね、国産のゲームが生きる道っていうのはあくまでその、何ですか、刀を振り回したりとかね、武士が出てくるとかですよ。そういうことじゃなくて、ね、例えば、侍富士山じゃなくて、日本人、というアイデンティティを持った上で一生懸命突き詰めて作ったゲームであれば、それは国産ゲームとして絶対世界に通用すると。だってマリオだって、あれ和風のとこ見た目全然ないけれども世界に浸透したし。ねえ。そうですよね。ダークソウルだろうが、デモンソウルだろうが。国産のゲームで世界に通用するゲームって決してその、侍だとか、和風のテイストが入っているゲームだけとは限らないわけで。うん、世界共通の面白さでありながらも、あ、こういう作り方は日本人じゃないとできないよね、みたいな。それこそ日本から始まったね、トヨタだの、ソニーだの、そういった企業が世界にやっぱり足がかりを作ってきたのと同じ道をやっぱり進んでいかないと、うん、世界に通じるゲームはできないんじゃないかなというのは私も感じます。うん、ちょっと真面目な話になりますけれども。ね、わかりますよ、すごく。だからね、見た目だけね、洋芸にしてね、あれですよ、ちょっと残酷さをちょっと売りにしてですよ、グローだの、エロだの、エログロで、イェイ、ヒャッハーみたいなゲームを作ったって売れないわけですよ。うん。何のゲームかとは言いませんけども、その、前回、前々回かな、その時の放送を聞いていただければわかりますが、ね、そんだけじゃ面白くなきゃ結局は売れないんですよ。うん。はい。ダークソウルフルさん。ありがとうございます。非常に素敵な言葉を教えていただいて、ちょっと感動しておりますけれども。ありがとうございました。またぜひ聞いていただきたいと思います。はい、そしてこれ以降はですね、メールフォームの方にいただいたお便りですね。まず、ごしゃひこさん。はい、ありがとうございます、いつも。なべさん。つみやじんなおきさん。あ、これはサイヤ人なおきさんのことですね。はい。当選ありがとうございます。はい、そうですね。ごしゃひこさんは、年末年始プレゼント当たりましたね。ソフトの層が当たったごしゃひこさんですけども、応募数がかなりあると思い、あれやこれや応募したら数枚送ってるのは自分だけという事態に困惑しましたが、リスナー的には美味しかったので良しとしましょう。そりゃそうですよ。まだこのタコらしいごときにですね、そんな10枚も20枚も応募来ないですから。 プレゼントが届いたら、積まないように頑張ります。ありがとうございました。ということで、ごしゃひこさんですね。はい、送らせていただきますので、もうちょっと待ってくださいね。私もですね、いろいろと準備はしておりますので。そうですね、層が届きますので、まあ、一応ですね、やっていただきたい。できればクリアまでやってもらってですね、感想を聞かせていただきたいですね。私クリアしてないので、途中でちょっとまあ、いろいろあって、やめてしまいましたので、ぜひ、クリアしていただきたいかなと。攻略サイトもですね、ちょっとググると出てきますんで、結構細かく解説してるサイトがございますのでね、そちらを見ていただけたらいいかなと思います。はい、ごしゃさん、ありがとうございます。続いて、こちらも当選した方ですね、ヒッピーさん、ありがとうございます。こんにちは、ヒッピーです。マフィア2の当選、大変嬉しかったです。はい、昨日デモンズをクリアしたので、この調子でマフィア2も頑張りたいです。デモンズソウルをね、一生懸命頑張ってらっしゃいましたけども、やっとクリアされたというのをちょっとツイートで読みまして、いやもう、ありがたいというか、嬉しいですね。やっぱデモンズソウルってなんか、やった人同士の妙な連帯感があってですね、人がクリアするとこっちも嬉しいっていう不思議なソフトですね。うん、教えて鍋さんのコーナーへの投稿です。お、忘れかけておりました。そんなコーナーを。はい、今年の3月にハドソンが吸収合併されて消滅するかもという話があります。実際もうね、ハドソンという名前はちょっとなくなるという話でしたね。自分はビーダマンがすごく印象に残っています。はい。飛行機や、大型でビーダマンに変形し、電動でビーダマンを発射するロボットのようなビーダマンを持っていました。画像もいただきましたけれども、はい。ちょっと、貼るのはやめてきますね。ハドソンはこのような心をくすぐられるものがたくさんありました。うん。ナベさんにとってこのように心をくすぐられるゲームとは何ですか？もしよろしければ教えていただきたいです。そして、最後にゲーム川柳への投稿です。はい。ギトギトのポテチ片手に戦場へ。ギトギトのポテチ片手に戦場へ。はい。ポテチが恋しいですと。それでは配信頑張ってください。長文の上、最後閉まらなくてすみません。ということで、ヒッピーさんありがとうございます。ゲーム川柳ね、ありがとうございます。まあ、うちらのバトルフィールドのね、仲間で一人ひたすらポテチを食ってる人がいるので、その人のことを言ってるのだと思います。そして心くすぐられるゲーム、ということなんですけども、まあ、多分ですね、タコラジ聞いてくださってる方ならわかると思いますけども、私の場合ハドソンの話ではないんですけども、やっぱりね、セガなんですよね。セガのゲームはね、すごく心くすぐられるゲームが多い。そんな経緯でやっぱりそのセガの特集も、タコラジではメガドライブ、セガサターン、ドリームキャストとやらせてもらいましたけども、もうそれ聞いていただければね、私が今までどんなソフトをやってきたかわかると思うんですけども、やっぱり心くすぐられるといえばファンタシースターシリーズとかですね、RPG ですね。この辺はやっぱちょっとリアルタイムでやってたこともあって、すごく心に残ってる。あ、1はね、リアルタイムじゃないんですけど、2、3ぐらいからかな。うん、4をやって、あと、まあ、オンラインもありましたけども、ファンタシースターの世界観はすごく好きでね。ずっと何度もクリアしたりしましたけども、今度オンラインのね、バージョン2が、出るということで、ちょっと期待はしてますが、パソコンがね、私、ノートなんでちょっとできないので、ちょっと悩んでるところなんですけども、あとね、その心くすぐられるゲームっていうことで言えば、ほんとセガ系のね、ゲームがやっぱりどんどん出てきちゃうんで、これね、話し始めると止まらないので、やめてきますけれども、なんですかね、心くすぐられるゲームっていうと、やっぱ私の場合はね、ちょっとね、視点が違うゲームが好きなんですよね。ファンタシースターもね、いわゆるオーソドックスの RPG なんですけども、当時にしたらね、その、剣と魔法の世界ではなくて、レーザー銃を持った未来のロボットとかね、あと惑星間を移動する RPG とかですね、すごくね、SF チックな視点で、当時にしたらすごく新鮮だったんですよね。やっぱそういうね、目の付けどころが違うソフトが大好きなんですよ。この間のセガ特集でも言いましたけども、ルーマニアとかね、シーマンとか、あとジェットセットラジオ、クレイジータクシー、なんでしょうね。ちょっと、パッと見まあ普通のゲームみたいな、その、クレジタクシーなんかも普通のレースゲームじゃないかっていう感じもするかもしれませんが、ただ爆走してですね、実はタクシーでお客さんを連れていくことによって、そのチェックポイント式でタイムが増えていくみたいなね。ただ早く走ればいいっていうのと違うっていう、あくまでアクションゲームっていう。そういうね、視点の面白さみたいな、やっぱね、セガにはすごくあるんですよ。レンタヒーローとかね。 レンタヒーローの話すると本当止まんなくなるんでやめますけどもね。うん。私にとってやっぱ心くすぐられるゲームっていうと、セガのゲームとやっぱセガのソフトが主にですかね。うん。セガは大好きです。はい。ヒッピーさん、ありがとうございます。はい。そして、次ですね。シャーセンヨスケビーさんですね。はい、毎度どうも。ポテチの人ですね。はい、ゲーム川柳係様ということで、シャーセンヨスケビーさん、ゲーム川柳の方にお便りいただきました。毎度、ゲーム楽しんでますか？シャーセンヨスケビーです。最近の自分を読んでみましたので、投稿します。ということで、まず、一句。射撃くん、イモるあなたにナイフ切る。射撃くん、イモるあなたにナイフ切る、後ろからナイフ切るは気持ちいいですよね、ということですね。うん、わかりますね。スナイパーのこもってるやつを後ろからナイフ切るするときはね、もう何とも言えず楽しいですね。次、朝起きて昨日のゲームを後悔す。朝起きて昨日のゲームを後悔す、遅くまでゲームして寝不足の時ですと。うん、確かにね。まあ2時ぐらいまでやってますからね、うちはいつもね。そりゃ寝不足にもなれますわな。うん、しょうがないです。はい、ゲームする、片手にポテチ、コーラかな？ゲームする、片手にポテチ、コーラかな？うん、僕のいつものゲームスタイル。うん、知ってます。はい。負け続け、そろそろ本気を出そうかな。負け続け、そろそろ本気を出そうかな。うん、いつものセリフです。確かにね、いつもシャーセンヨスケベイスさんはですね、負けが込んでくると、さあそろそろ本気を出そうかなと言って、また負けるというね、そういうループに入ってる人なんですけども。うん、わかります。確かにバトルフィールドもね、ほんと勝てない時は全然勝てないんですよね。まあでも楽しいっていうね、不思議な、うん、ゲームなんですけども。はい、俺杖、行った後にすぐ自爆。俺杖、行った後にすぐ自爆。僕ですということですけども。確かにね。調子いい時はほんとね、キル数がポンポンポンポンいってね、やべえ、俺杖かっこいいって、調子に乗って言った瞬間に死ぬっていうね。うん。これよくあります。まあ、FPS ならよくある話ですよね。はい。ロープレは根気が続かぬお年頃。ロープレは根気が続かぬお年頃。うん。ロールプレイングゲームは気合い入れないとできないんですよね。飽きちゃって。ということで。確かにね。私もね、ロールプレイングゲームが最近できなくなりましたね。あんだけ楽しいって言ったスカイリムもね、今止まっちゃって、ちょっとお友達に貸しちゃいましたけども。やりたいんですけどね、時間泥棒なとこがあって、どうしてもやっぱりね、ロールプレイングゲームをね、じっくり学生の頃みたいにやるみたいな、ちょっとなかなかできなくなっちゃいましたね。はい、次。傘持って、校内走る BF 中毒。傘持って、校内走る BF 中毒、メトロを思い出してやっちゃいそうになりますっていう。バトルフィールドをご存知ない方はわからないかもしれませんけども、バトルフィールドはバトルフィールド3ですね。メトロっていうステージがありまして、地下鉄の校内で戦うステージがあるんですよ。オンラインのマップでね。そこはね、確かに私も前に言いましたけども、電車の中から駅見てて、ああ、そこに隠れられるなとか、つい思っちゃうぐらい、もうね、何度もやったマップなんですけどもね、確かに傘持って走りたくなるかもしれませんね。わかります、ちょっと。はい、街出ると射撃ポイント探してる。街出ると射撃ポイント探してる。みんなあると思うんだけどな、ということで。これもまたバトルフィールドネタですよね。バトルフィールド結構フィールドが広くて、いろんなところにね、狙撃ポイントなり、あとここで待って、で迎え撃とうみたいなポイントがいくつかあるんですけども、有名なところが、やっぱそういうところをね、街中でつい探してしまうっていう、まあ、完全にもう中毒ですね。うん、川柳大賞を狙いますということで、収録頑張ってください。親父ゲーマーの栄光を君に、ということで。はい、ありがとうございます。シャーセンヨスケベイスさん、川柳大賞ね、こんだけいっぱい送ってもらったら何個送ってきましたか。もうえらい送ってきましたけども。うん。川柳大賞の方はですね、発起人のサイヤ人さんとも話してるんですけど、何かしらやっぱり、プレゼントなり商品をですね、私どもの方で用意して、大賞、銀賞、銅賞みたいなとかね。うん、そういうのをちょっと考えようと思ってますんで、また送っていただければ、ずっとエントリーというか、送ってくださった方は、記録してますので、ちゃんと、ネタを、私の方で。 ですので、まあ多分今年のね、どんぐらいですかね、中頃になるのか年末になるのかわかりませんけども、川柳大賞やりますので、その時に何かしらこうちょっとプレゼントをお出ししますので、ぜひ皆さん、ゲーム川柳ですね。どんなネタでも構いません。ゲームにさえ絡んでれば、全然何でも構いませんので、ぜひ川柳の形で送っていただきたいと思います。某、多いお茶とかにはね、負けてられませんのでね、皆さんの川柳をお待ちしております。はい。そして、お便り最後になりますね。子猫さんです。はい、ありがとうございます。どうもこんにちは、子猫です。前回のプレゼント企画では、デッドライジング2を当てていただきありがとうございます。早速ですが、バイオハザードシリーズの最新作、バイオハザード6が発表されましたね。トレーラーを見る限り、主人公はレオンやクリスのようで、人気のキャラが使えるみたいで楽しみです。今回はアクション要素がすごくありそうですね。1月26日に発売するバイオハザードリベレーションズも購入予定なので楽しみが増えました。11月発売みたいですが、ちゃんと発売日に間に合えばいいんですけどもね、かっこ笑いということで、長文失礼いたしましたと。はい、ありがとうございます、この子さん。デッドライジング2へお送りしますので、もうちょっとお待ちくださいね。はい、これもゾンビネタですけども、そうですね、バイオハザード6のトレーラーが公開されましたね。私も早速公開された日に見ましたけども。いや、なんかちょっと期待できるんじゃないですかね。バイオ5の時は正直ね、うん?って思いましたけども、6はなんかちょっとゾンビ復活ですか?ね。これは期待できるでしょう。レオンとクリスと。ね。あとなんか、他にもキャラクターは出てきそうな雰囲気してますけれども。うん。なかなかね。期待できますね。発売がね、11月に本当に出るのか。まあでも年内に出てくれればまだいいかなと。なんでももう2年以上開発してるっていうことですから。まあそろそろ出てもおかしくはないんですが。まあ遅くなっても来年のね、初頭には出るでしょうから、もう楽しみです。1年以内には多分遊べるんじゃないかと思ってますので。かなり期待ですね。はい。ということでですね、お便りたくさんいただきました。ありがとうございます。ほんとね、タコラジ始めた頃はこんなにお便りがですね、たくさんいただけるとは思ってなかったもんですから、もう毎度毎度嬉しい悲鳴という感じなんですけれども、さらに、お便りを募集しております。タコラジでですね、まあ、何でもいいんですけども、いわゆる普通のお便りってやつでどんなことでもいいので送っていただいても構いませんし、あと一応テーマトーク的なものもですね、募集しております。まず一つ目がですね、子を持つお父さんと既婚者ゲーマーということで、ゲーマーの皆さんの中にはですね、既婚者の方、あとは子供がいらっしゃるですね、お父さんという方もいらっしゃると思います。そうなるとですね、やっぱり私なんかも一応まあ、子供はまだいないですけども、奥さんいますので、自分の時間がですね、全部自由に使えるわけではないので、なかなかゲームね、する時間が足りないとか、ゲームと奥さんとこううまくこうやりくりするのが大変だとかいろいろあると思うんですけども、そういったまあ既婚者の方の悲しみとまたそれなりの楽しみもあるでしょうから、そういったところをですねちょっと教えていただけたら嬉しいなと思っております。それがまず1点ですね。あと2点目は今日もたくさんいただきましたけども、ゲーム川柳、ゲームにまつわるですね面白いこと悲しいこといろいろあると思いますけども、それを川柳形式で五七五でまとめていただいて送ってください。今年、ちょっといつになるかわかりませんが、川柳大賞をですね、決定して、プレゼントを用意させていただきますので、今考えているのは、まあ、大賞の方にはですね、まだちょっと未定ですよ。構想ですけども、私どもの方で、その大賞の方が欲しいとおっしゃるソフトをですね、私の方で用意して、お送りするっていうようなこともちょっと考えてるんですね。うん。そんなのもいいかなと思ってるんですけども。どうなるかちょっとまだ未定です。あとまあこちらで用意してるまあちょっと遊び終わったソフトをね、また開放するみたいなことも考えておりますので、いろいろゲーム川柳を送っていただきたいと思います。そして、今ですね、締め切りが間近に来ておりますのが、記憶を消してもう一度最初からまっさらな気持ちで遊びたいゲームというのを募集しております。これはですね、1月いっぱいまでちょっと募集しておりまして、2月の頭にはちょっと収録をしようと思ってるんですけども、例えばですね、ストーリーがあるゲームで、まあ、ストーリーなくてもいいんですけどね、一回クリアしてですよ、すごく面白かったと。で、このゲームもう一回一からやりたいけど、できれば全部まっさらな状態でね、何にも 前知識ない状態でもう一回遊びたいな、みたいなゲームってあると思うんですよ。うん、それをね、ちょっと教えていただきたいなと思ってます。例に出しますと、最近で言うと、ね、よく例に出してますけど、シュタインズゲートとか、私の場合はデモンズソウルなんてのもちょっと一からやってみたいなと思いますね。全部トラップとかわからなかった時の最初の恐怖とね、ドキドキ感と、クリアした時の楽しさっていうんですかね。ああいうのはね、やっぱ一度クリアしちゃうともう二度と味わえないですから。その一回目のね、初見の気持ちを味わいたいゲームっていうのを募集しております。これもね、いくつかちょっとお便りいただいてますので、まとめて、配信したいと思っております。はい。ということでお便りの方はですね、いくつか送っていただく方法がありますが、一つ目は、まず私どもタコラジのブログ、カタカナでタコラジビックリマークと検索していただいて出てきますブログの各その放送ごとのですね記事のコメント欄に書いていただくのが一つ。そして、ブログの一番下ずーっと行きますと記事がだいたい2個ぐらいあって一番下にメールフォームございますのでそこのメールフォームに打ち込んでいただくと私の方にメールが届きます。これが2点目。そして3点目が、タコラジの公式アカウント鍋アンダーバータコラジオ NABE アンダーバー TACORADIO かな、うん、ブログのとこに貼ってありますけどもそちらに、直接お便りいただくダイレクトメッセージでも何でも構いませんのでそれでも構いません。その3つの方法のどれかで送っていただければ私の方で読ませていただきます。はい。ではですね、ちょっと長くなりましたけども、お便りご紹介させていただきました。本当にありがとうございます。いつもたくさんのお便りですね。嬉しい限りでございます。今回もなかなか内容の濃いお便りもありまして、考えさせられるなというところもありますが、さて、今回のですね、本題はですね、先ほどの子猫さんのお便りにもありましたけど、バイオハザード6の発表がありました。これがですね、予想以上に私、トレーラーにちょっと興奮しまして、皆さん見られましたかね？バイオハザード6の予告編。これがね、すごく、まあ、予告編を見る限り予告編詐欺でなければいいんですが、おぉ、ゾンビいっぱい出てきたみたいなね。うん。あと、ま、最初の頃のもバイオハザードとはまたちょっと違いますけれども、それなりにやっぱり、ちょっと恐怖感みたいなのを感じられる出来になっていたので期待しているんですが、ちょっとバイオハザード、についてお話をしたいと思います。それが今日の本編になります。はい、では以上ですね。お便りご紹介させていただきました。では本編に行きます。はい、タコラジ第27回のですね、本編になりますが、今回は先ほども申し上げました通りに、バイオハザード6が発表されたと。しかも、今年の11月に発売されますよなんていう、びっくりなですね、情報が入ってきまして。しかもそれと同時に3分ぐらいある、結構長めの予告編がね、配信されまして、まあ、これが素晴らしかったということで、早速そのバイオハザード、についてちょっとね、いろいろ思うこと、皆さんもございますでしょうけども、私の方からちょっと勝手にですね、つぶやかせていただきたいなと思います。バイオハザードはやっぱりその、プレイステーションの時代から始まって、まあ、バイオハザード1、2、3、あと、ドリームキャストでコードベロニカ、ゲームキューブに行って、バイオ1のリメイクとバイオハザード0か。それが出て、その後、バイオハザード4、5と。来て、一応本編の流れはそれですよね。あと他にもいろいろシリーズ出てますけども、一応メインの流れとしてはその流れなんですが、そして、正当な続編としてのバイオハザード6。あ、今度 3DS でリベレーションズっていうのも出ますが、あれも一応、ジルが出てくるんでしたっけね。だから正当な流れの中に入るのかもしれませんけども、ちょっと今回は、私ちょっとそちらの方はあんまり情報がないので、抜かさせていただきますけれども、バイオハザードといえばですね、多分ゲーマーの方でやったことないっていう方はほとんどいらっしゃらないと言ったら大げさか。でもまあ多分かなりの数の方がバイオハザードはやったことが、一度ぐらいはやったことがあると。ね、ワンぐらいはやったことがあるとか。あと、まあプレステ2とかで いっぱい出たので、4はやったことがあるとか、そういう方もいると思いますけども、一応最新作としてはバイオハザード5になりますよね。で、バイオハザード5がですね、いろんな、まあ、評価ありまして、怖くないとかね。あんなのバイオじゃない。とか。まあ、いろいろありましたけども。まあ、私もですね、正直否定派の方に入ってしまうんですけども。じゃあなんでそのバイオハザードは最初の頃とは変わってしまったのか。というようなことをいろいろ言われて、いろんな意見も出てますけども。まあ、その辺のところをちょっといろいろね、お話ししたいかなと思います。で、個人的に、バイオハザードシリーズで一番名作だなと思っているのは、まあ、リメイクのバイオ1が個人的には一番なんですけど、まあ、リメイクっていうところもありますので、それを除くとね、コードベロニカなんですよね。コードベロニカは本当面白かったんですよ。あの、バイオハザードの流れを組んで、ちゃんと進化してるなっていうところでね。うん、コードベロニカまでは、いわゆるバイオハザードのシリーズ。っていう流れだったと思うんですよ。で、バイオハザードリメイク1がすごく良くてですね、これが。グラフィックが進化した1と。で、ただの1のリメイクじゃなくて、ちょっと内容もね、リニューアルされてて。これはほんとね、素晴らしかった。そしてバイオゼロね。あれも面白かったと。いうところでやっぱ良かったんですけど、バイオ4でですね、だいぶ流れが変わったと。何よりまず敵がゾンビがいなくなったと。うん。この辺からまず、結構賛否両論になり。でも、ゲーム性がすごくスタイリッシュになって、アクション重視になったと。うん、そこで面白さがアップしたっていう意見もありと。うん。だから基本的にはやっぱりバイオ4は、なんだかんだ賛否両論あったけれども、賛成派の方が最終的には多かったんじゃないかなと思います。私もバイオ4はなんだかんだ言って、うん、クイックタイムイベントとかの導入がちょっと気に入らなかったんですけども、トータルで見たら、バイオ4は好きですね。うん。で、バイオ5ですよね。これはどちらかというと否定派の方の方が多いんじゃないかなと。私の認識ではあるんですけども。皆さんはどうなんでしょうかね。バイオハザード5はそれまでの、いわゆる暗いところを進んでいくサバイバルホラーっていう。まあ4はちょっとね、サバイバルホラーとは言いづらい。サバイバルアクションみたいな感じかもしれませんけども。うん、それまでの流れとはちょっと変わって、アフリカっていうね、土地。そして明るい昼間。うん。そして敵がゾンビじゃない。まあ、ゾンビっていうのもどこまでの定義の問題かってのありますけども、あれもゾンビって言いやゾンビなんじゃねえのっていう、ね、話もありますが、うん、一応ゾンビではないというところ。そして何よりも、フィールドが広い。明るい。敵がゾンビじゃないっていうね。いろいろあってすごく非難を受けたと。いうところなんですが、で、実際どうなんでしょうね、ということで、私も、ちょこっと、調べてみました。サバイバルホラーって何ですかというところなんですけども、サバイバルホラーってのは多分ですね、バイオハザードゲームのですね、バイオハザードから生まれた言葉だと思うんですよ。あれ一応ゲームジャンルとしてはサバイバルホラー。それまではサバイバルホラーっていう言葉はなかったんじゃないかなと。思いますね。いわゆるバイオタイプのゲームっていうのは昔からありましたけども。アローン・イン・ザ・ダークとかね。あの辺は昔からあって、どちらかというとバイオハザードはアローン・イン・ザ・ダークのフォロワーみたいなところがありますけれども、あくまで今回ちょっとバイオハザードっていうところに視点を絞っていきたいと思うんですが、じゃあそのサバイバルホラーって何ですかっていうところで、辞書を引いてみました。サバイバルとホラーで別々に引いたんですけども、まずサバイバルを引くと、困難な状況を超えて生き残ること、またそのための方法や技術と、うん、はいはい、サバイバルね、確かに生き残ることですよね、うん、でホラーって言うと調べると、ただ一言、恐怖、うん、わかりやすい。例えばサバイバルとホラーで、要は困難な状況を超えて生き残ることと恐怖、うん。わかりやすい。じゃあ、恐怖って何ですかと。うん。で、恐怖って調べてみました。そしたら、恐怖っていうのは、恐れること、怖いと思うこと、またはその気持ちと、辞書に書いてあったんですよ。うん。つまり、タコラジ的にですよ。私的に、サバイバルホラーっていうのは、恐ろしい状況や、 恐怖を感じる状況を何とかして乗り越えて生き残ると。そのプロセスを楽しむゲームジャンルのことをサバイバルホラーって言うんじゃないですかと思うわけですね。うん、この辺は多分ね、皆さんも、うん、そうだねと思っていただけると思うんですよ。バイオハザード1、薄暗い洋館の中をですね、進んで、その角を曲がったところに何がいるんだろうと一歩ずつ歩いて、カメラワークが変わってですよ、先が見えなくなったりしながら、ちょっとずつちょっとずつ進んでゾンビが出てきて、わーみたいなね。うん、怖い、確かに。暗い中を進む。そしてそれを乗り越えていくと。うん。そこに面白さがあった。うん、2なんかもそうでしたよね。ラクーンシティの中を新人警官と、まだ若い女の子がゾンビに囲まれて逃げられない中、一生懸命脱出するルートを探すと。まあ、3もですね、まあ、これも賛否ありましたけども、ジルが同じラクーンシティから脱出すると。うん。だいたいその流れなんですよ。ベロニカにしてもね。うん。ゼロにしても。だからやっぱサバイバルホラーってのは恐ろしい状況を乗り切って生き残るそのプロセスを楽しむゲームと。はい。で、なんでバイオハザード5？まあ今更バイオハザード5の話もなんなんですけども、まあちょっとここは流れですので、ちょっと一つ聞いていただきたいんですけども、じゃあバイオハザード5が、まあ、私個人的にはあまり面白くなかった。まあ、ゲームとしては出来は悪くないんですけども、そのサバイバルホラーっていうにはちょっと問題があるんじゃないかなっていう意見なんですよ。うん。だからまあ単純に面白かったよ、あれ怖かったよっていう方もいるでしょうけども、あくまで私の意見としてね、ちょっと聞いていただきたいんですけども、バイオハザード5の問題点とは何だったのかと思うと、私がね、浮かぶのはね、いくつかあるんです。まず第一にね、恐怖が足りない。うん。サバイバルホラーのホラーは恐怖です。サバイバルホラーと銘打ってる割には怖さが足りないと。うん。なんで怖さが足りないんだろうって考えると、人間が怖さを感じる要素っていくつかあると思うんですけども、単純にわかりやすいのは暗いね。うん。夜トイレに行くのは怖かった、子供の頃。なんでか、暗いから。で、あと狭いとかも怖いですよね。なんで夜トイレ行くのが怖かったのか、暗い廊下、狭い廊下を歩いてって、狭い個室に入るのが怖い。うん。だから、人間は単純に恐怖を感じる要素、暗いとか狭い。ね、先が見えない。あとなんだろう。認識できないとかね。それが何なのかよくわからない。そういうの怖いですよね。ゾンビなんかもそうですよね。なんだかわからないけど死体が生き返って襲ってくるって。意味がわからないから怖い。しかも、死なないから怖いっていう。そういうのがあるじゃないですか。ね。で、バイオハザード5に当てはめてみると、まず、フィールドは明るい屋外がメインですね。アフリカの大地。日がカンカンと照ってる。そして、FPS とかにありがちなですね、映画のブラックホークダウンまんまな設定的な、アフリカのゲリラ組織がいるような、掘ったて小屋が並ぶような乾いた土地のですね、もういかにもアフリカっていう感じの明るいところ。うん。そして、狭くないんですよね。道も広い。まあ、屋内に入れば多少は狭くなりますけども、基本的なフィールドが広い。うん。だから一般的に恐怖の対象となるべき、さっき言いました暗さと狭さっていうのが、まず足りないですね。そして、敵がゾンビじゃない。うん。これももう当時から言われてましたけども。だからその、ゾンビってやっぱ単純に怖いんですよね。うん。私なんかもゾンビのゲーム大好きですし、ゾンビの映画もよく見てますから、ゾンビ慣れはしてますけども、やっぱりなんで見るのかって、ゾンビが怖いから見る、うん。ゾンビが怖い存在だから面白くてゲームをするっていうのがあると思うんですよ。実際ね、最近、今更またやり始めたゲームで、デッドアイランドっていうゲームがありますけども、うん、これもね、私、海外版をやってたんですが、やっと最近日本版を一緒にやってくれる、まあ、フレンドさんが見つかりまして、その勢いで買いましてね、日本版で今、もう一回やり直してるんですけども、これがまあ、友達とワイワイキャイキャイやってるにはなかなか怖い。突然ゾンビが出てきたりすると、うわーとか言ってみんなで、やべやべ来たとかってね。うん、すごく、やっぱゾンビってのはね、怖い存在なんですよ。やっぱ敵がゾンビじゃないっていう時点でもうただのね、TPS なんですよね。サードパーソンシューティングなんですよ。うん。その点で恐怖が全く足りないと。ね、これがまず第一。そして、 今言いました、ただのサードパーソンシューティングですよと。その割には操作があれっていうところがあるんですね。そのバイオハイブの問題点として私が二つ目に思うのは、あの4以降の戦闘システムの変化に伴う何とも言えない中途半端な操作方法。私ですね、以前やってたブログに、その、バイオハザード5やった時にちょっと感想を書いてたんですけども、それをもう一回読み返したらですね、うん、なかなかしっかり書いてあったんで、ちょっとそれをちょっと引用させていただきます。自分の書いた記事なんですけども、発売されてすぐにマイナス評価として挙げられていた、操作感の悪い TPS という意味がわかりました。これは確かにやりにくい。ゲームデザインが完全にシューティングに向いているのに、昔ながらの操作方法、R1 で構えて四角ボタンで打つ、というのにこだわったことで中途半端な感じがしてしまっていますね。つまり、アクションアドベンチャーにしてはシューティング要素に傾きすぎていて、シューティング、TPS にしては移動しながら射撃ができないというアクション性の薄さが目立つといった感じでしょうか。このことも、開発チームの人ももちろん気づいていたようで、海外版の、私体験版をやったことあるんですけども、海外版の体験版ではデフォルトのキー操作がタイプ D になっています。このタイプ D というのは左スティックで移動で右スティックでエイミングという、いわゆる FPS、TPS の操作ですね。うん、おそらくバイオハザード5は完全に TPS として作られていたのではないかと。私は製品版より先に海外用の体験版をプレイしていたので、R1 で構えて L1 で打つ、照準は右スティックで動かすという風に操作が変わっているのを体験していたので、今回の日本版も操作をタイプ D に変えてプレイしてみたところ、非常にやりやすくなりました。デフォルトのタイプ A だと周りの状況確認がしにくかったですと。右スティックで視点を動かしてもすぐ正面に戻っちゃう。うん、そうなんですよ。ミニスティックをね、動かして操作しても、すぐね、真ん中に戻っちゃうんで、やりにくかったんですよね。うん、海外仕様のタイプ D ならば、左スティックは平行移動で、右スティックで旋回と視点移動になりますと。おそらく FPS や TPS に慣れた人なら、この方がかなり楽なはず。そうなってくると、なぜ移動しながら射撃できる、今やシューティングの基本であるシステムを取り入れなかったのかという疑問がより強くなります。もしかしたらゲームシステムが大幅に変わった上に操作方法まで変えたら完全にバイオじゃなくなるのではなんて思ったのでしょうか。もしそうならば個人的に私はその判断は失敗だったのではないかと感じますね。ここまでシューティングとして設計したのなら思い切ってバイオ操作、いわゆるデフォルトのタイプ A ですね。R1 で構えて四角ボタンで打つっていうプレステ以来の操作。それを捨ててしまうべきではなかったのかと思います。そうすれば TPS なのに移動しながら射撃ができないなんてこともなかったでしょう。あくまでバイオ操作にこだわったことで、左スティックが戦闘中の照準操作に取られてしまったわけですから。私が思うに、もしバイオ5が移動しながら攻撃できたら、まさに新しいバイオハザードとして受け入れられたのではないかと思っています。ここまでアクション寄りにするなら、操作を完全リニューアルする必要があったのではないでしょうか。というのが私の過去のブログに書いてありまして。これがね、昔の私を自画自賛したのなんですけども、今でも私これそう思ってるんですけども、しかもですね、今度発売されます、オペレーションラクーンシティ、バイオハザードの新しいゲームですね。これで、完全 TPS 操作になって、走りながら撃てるバイオハザードなんて CM になってますけども、ついに採用されまして。うん。やっぱね、そうでしょうね。アクションを重視していくのであれば、そういうやり方の方がいいでしょうね。うん。ただ、6でどうなるのかというところで、トレーラーを見る限りではね、視点はやっぱり4、5と同じ肩越しの TPS 視点なので、多分操作は、走りながら撃てるようになったのかな今回。ちょっと細かく見てないですけども。ただ、何よりも格闘系がなんかすごくパワーアップしてて、なんかちょっとスタイリッシュアクションみたいな、某、ね、カプコンのスタイリッシュアクションじゃないですけども。そんな感じで格闘が結構メインで、5の時もだいぶ格闘は使えるようになってましたけども、さらになんか格闘がね、なんか生きてくるのかなと、いうふうに思いましたね。 うん、だからちょっとこの5の時のね、恐怖が足りないっていうのと操作方法がちょっと中途半端っていうのは、ぜひこれ6では解消してほしいなと思ってるんですが、そしてですね、ここでさらに一つ引用したいホームページがございまして、またちょっと話がポンポン変わってあれなんですけども、最近もご紹介しましたチョークポイントさんというですね、ゲーム情報サイトがありまして、ここは昔360ゲームゾーンだったけど、なんか昔の名前の時に、だったと思うんですけども、書いてあった記事がありまして、2009年の3月20日の記事なんですけど、ちょっと古いんですけども、私これ好きだったので、ちょっと撮ってあったんですけど、バイオハザード原点回帰の必要性っていうコラムなんですね。うん、これが非常にね、面白いコラムだったので、そしてこのバイオハザード6のトレーラーを見た時にですね、これを思い出したんですよ。このコラムを。うん。で、ちょっと比べながらね、バイオハザード6のトレーラーから読み取れるところを見ていきたいなと思って、この記事を紹介させていただきます。また、例によって全部は長くて読めないので、リンクを貼っておきますので、ちょっと読んでいただいてもいいかなと思います。さらっとちょっといきますね。サバイバルホラーというジャンルの代名詞的存在であるバイオハザードシリーズですが、4以降はシューター要素が重要な位置を占めるようになり、サバイバルホラー色が薄れてきています。最新作となるバイオハザード5では、この傾向がより顕著となり、多くのメディアが違和感を感じているようです。そんな中、今後のバイオハザードはどういった方向に向かうべきなのか。IGN がコラムを掲載していますということで、これもまた IGN さんのコラムを翻訳してくれた感じなんですかね、チョークポイントさんの方で。バイオハザード5自体は何も問題はないと。バイオハザード4が最高のアクションホラーだったのと同じだ。ここで注目したいのは、バイオハザード4のことをアクションホラーって言ってますね。サバイバルホラーとは言ってないですね。うん。だがこの最新2作品は過去の、バイオハザードシリーズとはちょっと違うし、サバイバルホラーでもないと。両作品ともに大量の敵と開かれた屋外に重点を置いている。サスペンスを味わえる瞬間は多くなく、つまり怖くない。命からがら戦っているという感覚が存在しないわけだ。一体なぜこうなったのか、そしてカプコンはどうすればルーツへと帰ることができるんでしょうかと。うん。バイオハザード4では変化は素晴らしい点も多かったと。うん。肩越しの視点とか、村や城といった舞台設定。うん。なかなか面白い変化ではあったと。しかしバイオハザード5の変化は少し場違いな感じがする。緊迫感、スリルが失われ、焦点を見失ったかのようであると。素晴らしいアクションゲームではあるが、バイオハザードではない。これが IGN の見解だと。そしていくつかですね、IGN さんの方で、こうするべきなんじゃないかという点を挙げています。まず一つ、ゾンビを復活させる。うん、ゾンビは絶対に必要だと。うん。ゾンビは速度と数が合わされば圧倒されるほどの恐怖を味わえるということをレフト・フォー・デッドがもう示している。うん。バイオハザードにはゾンビを復活させる必要がある。記憶に残るゾンビを登場させるべきだと。うん。確かに。バイオハザードにはやっぱりゾンビが必要なんですよね。うん。バイオハザード4の村人もゾンビでこそないけれども、しっかりと知的なゾンビの集団とも言えるような存在だったと。うん。ただし、バイオハザード5は、ゾンビは存在していないと。うん。あくまでも、ただそこにいる邪魔なだけの存在で、対して倒すのも難しくなかったし、うん。頭も悪かったと。うん。バイオハザード6でゾンビの復活を心から望むが、バイオハザード4と5の戦術性や AI は残すべきであると。うん。面白いことを言ってますが、これは今回のトレーラーで、バイオハザード6でゾンビが復活するであろうというのはちょっと読み取れますよね。大量のゾンビがクリスやレオンの前に立ちふさがっているのが見られます。特にレオンはね、ゾンビの中でもう素晴らしい体術でゾンビをバシバシ倒してますけども。うん。ちょっと旧バイオハザードの頃よりもかなりスタイリッシュでアクションが増えてますが、でもやっぱりゾンビが復活してるっていうのはバイオハザードファンにとっては嬉しいことですよね。うん。そして二つ目の点。兵所の恐怖症感覚をアップさせる。うん、兵所恐怖症。狭いところが怖い、みたいなね。うん。バイオハザードの一作目を思い返してみると、他のホラー映画、ゲームの達人と同じように、三上真嗣は、幽霊屋敷は恐ろしい場所だということを理解していた。うん。 複数の階層に及んで死角や廊下がたくさんある屋敷は特に、ゾンビや犬が窓を突き破って入ってきたり、部屋に入った途端ゾンビがいたり、ライティングも素晴らしくコントロールされていた。部屋の中央に一つしか電球がなければそれだけで影ができ、何かが影の中にいるような気持ちにさせられるわけだ。うん。これライティングの基本なんですけども、裸電球とかを揺らすことで、その光源が一個だけの状態で部屋の中の中央でライトが揺れているような映像っていうホラー映画とかでありますけども、光源が動くとですね、人はすごく不安を感じるっていうのはこれ映像の手段としてあるんですよね。うん。だから一つの点のライトを動かすっていうのはね、すごくね、恐怖の演出としては理にかなってるんですよね。うん。だからその辺のライティングだとか、閉所感覚っていうのがすごく優れていたと。で、このバイオハザード6なんですけれども、トレーラーを見る限りですね、レオンは多分大統領のそばにいますから、ホワイトハウスですかね。うん。ホワイトハウスって言えばやっぱり屋内ですし、あと新しい街の戦いなんですけども、街ってのは開かれてはいますが、バイオハザード2のラクーンシティ、そして今回の6も新しい街ですけれども、ちょっとね、2の時は思わせるような、それほど開かれてない狭い街のような感じっていうんですかね。あとクリスはまた出てきますけども、中国にいると。で、中国のトレーラーの中だと、雑多なね、ネオン管の看板がついてて、狭い路地がいっぱいあってみたいな。あれはやっぱりすごく閉塞感を感じさせる感じで、バイオハザードとしてね、いいんじゃないかっていう感じがしますね。ちょっと期待できるんじゃないかなと思ってます、6に関しては。で、その閉所恐怖症感覚っていうのは、バイオ6には復活してるんじゃないかなと思います。そしてですね、まあ他にもいくつかあるんですけども、ちょっと気になるとこだけ取り上げますと、協力プレイを限定する。うん。普通協力プレイモードは最高だと。誰かと体験を共有するのはいいものである。時にはゲームの性質が協力プレイと相反することがある。うん。バイオハザードはまさにそうしたゲームで、サバイバルホラーはプレイヤーが孤独感と恐怖を感じる必要があるのだ。うん。そうですね。サバイバルホラーですからね。最初に言ったように、生き残る、そして恐怖、それでサバイバルホラー。明らかにもう一人のキャラクターが常にいたり、ソファーで友人と一緒にプレイしていてはこうした感覚を作り出すのは非常に難しい。うん。わかりますね。理想としては協力プレイは残しつつも、シングルプレイキャンペーンはその名の通り、一人のプレイヤーのためにデザインされたものにすべきだと。確かにこれバイオハザード5が出た時にコープだと怖くないと、うん、いう意見がすごく出ましたね。実際ね、一人だとやっぱ怖いでしょうね。でもコープになった瞬間にそこにやっぱ楽しさが生まれてきちゃうので、恐怖はやっぱり弱まりますね。さっきも例に出しましたけども、デッドアイランド。あれも基本的にコープが楽しいゲームで、怖さを感じるというよりはどちらかというとゾンビを倒して回る楽しさというかね、みんなで探検する楽しさみたいな感じなんで、サバイバルホラーではないんですよ、やっぱり、デッドアイランドは。ただ、バイオハザードはサバイバルホラーの生みの親であるっていうところから、やっぱりそのコープに関しては限定すべきなんじゃないかっていう意見はすごくわかるんですよ。で、バイオハザード6、今情報出てる限りではコープ実装されると。うん。しかも噂によると2人から6人までのコープがあるんじゃないかなっていう話も出て、ちょっとね、これはストーリーのコープでなければいいなと思ってるんですね。やっぱストーリーをね、コープしちゃうと、どうしても、やっぱ喋りながらやりますからね、コープって。スカイプとかね、ボイスチャットで。そうなるとどうしても、その一人で暗いところに潜り込んでいく感じっていうのは薄れちゃいますよね。やっぱホラーゲームっていうのは一人で、暗くね。あんまりこう目に良くないですけど、ちょっと部屋を暗くしたりなんかして、ヘッドホンつけてね。怖がりながらやるのが楽しいなと思うんですけども。で、やっぱコープ実装されるってことはね、まあコープは別モードである分にはいいと思うんですよ。ミッション的なものをみんなでクリアしていくみたいなね。ゾンビがいっぱい襲ってくる、まあ何ですか、ウェーブみたいな、モダンオフェアとかの。うん。ああいう感じの、ゾンビモードみたいなものであればいいかなと思うんですけども、ストーリーコープに関してはちょっと、なくていいんじゃないかなっていう気はしますね。その分、もっとストーリーモードを充実させるべきじゃないかなっていうのは私も感じます。ということで、本当はちょっともっと記事長いんですけども、この IGN を元にした記事ね、バイオハザード原点回帰の必要性、これ2009年の3月の記事ですけど、見事に バイオハザード6には生かされてる内容がすごくいっぱい書いてあってですね、面白いので、皆さんも読んでいただきたいと思います。そして私の意見ともね、結構ね、やっぱ、同じようなところはやっぱ思うなと。そうですね、やっぱりなんといってもやっぱ恐怖が足りないっていうのが5の問題点だったんで、後々バイオハザード5オルタナティブっていうのが出ましたね。追加シナリオが出てるやつ。あれにはジルとクリスの話が入ってて、ね、1の時のような洋館を探検するストーリー入ってましたけども、やっぱああいうの面白いですもんね。バイオハザードってやっぱりマンネリだとか言われても、ああいう古めかしいところを探索するのが楽しいんじゃないかなと思うので、6はその辺の古めかしいところをうまく新しい要素に変えられるのかどうか、期待してます。そして6、いろんなキャラクターも出ますし、また世界中を股にかけるような感じのストーリー展開になってるようで、ちょっと期待できますよね。ホラー度が上がってればいいなと。すごく楽しみでしょうがないですね。サバイバルホラーのバイオハザードの復活をもう願ってやみません。そして、ちょっとネットで一部出てましたけれども、もうウェスカーは出てこなくていいと思います、個人的には。回想シーンぐらいだったらいいですけどね。もう5で決着がついてますから。ここでウェスカー出てきたとかね、クローンだったとかね、実は死んでなかったみたいな、そういう男塾みたいな展開はもうやめていただきたい。ウェスカーはもう死んだと。あれはあれで話はもう終わったと。ね。これからのバイオハザードっていうストーリーでちゃんとやっていただきたいなと思ってます。何にせよ、皆さんやっぱり期待してると思うので、バイオハザード6、ちょっとこの後も経過を見守っていきたいなと思います。はい。ということで、タコラジ。今回はバイオハザードのですね、バイオハザード6のトレーラーを見て、いろいろ思い出したことと、期待すること、いろいろお話しさせていただきました。皆さんもですね、バイオハザードを期待してると思うので、お便りいただけたらなと思っております。はい、では以上、今回はここまでになります。はい、ということでタコラジ第27回、前半お便り紹介後、後半は、バイオハザード6の発表に伴うちょっといろんなバイオハザード関係のお話をさせていただきました。はい、今ですね、窓の外は大雨と雷とピカピカどんどんなってまして、なんでしょうね、今日のような雪が降るなんていう話なんですけれども、まあ寒くてですね、おっさんはもうゲームとストーブの前から離れられませんけれども、本編の中でも話しましたが、デッドアイランドをですね、日本版を買いまして、前海外アジア版だったんですけど、まあストーリーをちゃんと見ながらですね、フレンドさんと夜な夜なゾンビの頭を潰すのに夢中になっておりますね。あとメタルギアピースウォーカー、こちらもですね、もうかなり佳境になってきまして。もうちょっとでクリアになりそうな雰囲気がしてきましたので、まあ難しくなってきましたね。ちょっと、どうしようかなと。ちょっと、フレンドさんの力を借りて進めようかなと思っています。バトルフィールド3も相変わらずちょいちょいやってますし、シュタインズゲートのトゥルーエンド目指してのプレイもやってますし、あとエイミーは難しくて詰まってますし、レッド・ジョンソンはクリアしたな。なかなかですね、いろんなゲームを同時進行してるもんですから、大変です。ただ、今ですね、うちの奥さんが北海道に里帰り中なもんで、比較的時間がいっぱいあるので、こんなにタコラジを収録したりとかですね、ゲームしたりがなかなかもう自由にできちゃってですね、今、ありがたい限りでございます、本当に。そんなわけで当分はですね、ゲームをちょっとガシガシやりつつ、あまり部屋を散らかさずにですね、奥さん帰ってきた時に怒られないように、まあ、頑張っていきたいかなと思っておりますけれども。いくつかやっぱり、バイオハザード6以外にも期待できる情報がいろいろ出てきまして、個人的に気にしているですね、ゲームの情報がですね、ツイステッドメタルとかね、ちょっとバカゲーの香りがするんですけども、知らない方はちょっと、ツイステッドメタル、情報を調べていただければいいなと思うんですが、あとですね、私がすごい期待してるのが、今日ゲームスパークだったかな、 ゴッド・オブ・オー4とサイフォン・フィルター4が2月に正式発表されるんじゃないかっていう噂が出てましたけども、まあ、正直ゴッド・オブ・オーはもう3まででもう完全に堪能しましたので、4はあまり期待してないんですけども、私がもうちょっと嬉しくて、もう飛び上がりそうになったのはサイフォン・フィルター4。これね、サイフォン・フィルターって言っても今の若い方はわかんないかもしれませんが、1がね、プレステで出たんですよ。プレイ動画探すとね、確かニコニコか YouTube にあると思うんですけども、今見たらびっくりするようなポリゴンのキャラクターが、レゴブロックかっていうようなね、キャラクターがやってんですけど、スパイアクションなんですよね、基本的には。スニーキングしたり、まあ、戦う、普通に銃で撃ったり、いわゆる CQC、メタルギアみたいな、体術で戦うみたいなのもあるんですが、このね、サイフォンフィルターってシリーズがね、すごく好きで、プレイステーションの時にずっとやってたんですけども、その後も確か、プレステ2とか、海外で出てたのかな？国内はね、1以降出てなくて、PSP でも海外だと2作品で出るのかな？私も持ってまして、やりましたけども、面白いんですよね。その PSP のシリーズが、なんか確か HD でリメイク、確か PS3 かなんかで出るっていう噂を聞いてたので、それを待ってたんですけども、もうそれも買おうと思ってね、やっぱりPSP でね、サイフォンフィルターは TPS、サードパーソンシューティングのゲームなんですけど、やっぱり、ね、やりづらいんですよ。メタルギアの偽装化と同じで。で、やっぱり PS3 で出るならぜひ欲しいなと思ってたんですが、なんとサイフォンフィルター4の方が先にちょっと情報が出るのかなっていうところで、かなり期待してますね。これはもう海外版でもなんだろうが、とりあえず買いますんで。国内は出んのかな？サイフォンフィルター。国内出ないのかな？あんまり知名度もないですしね、正直サイフォンフィルター国内だと。ただすごくマニアで大好きなファンはいっぱいいると思うので、個人的にサイフォンフィルター4、すごく期待してます。今年はね、バイオハザード6っていう大物が突然出てきましたけれども、この間サイヤ人さんと喋ってた時はですね、今年はあんま大物が出ないですね、なんつってたんですけど、いきなりバイオハザード6、その収録の次の日にですね、発表されましてびっくりしましたけども、まあそれよりも個人的にはサイフォンフィルター4で今ちょっとテンション上がってるというところですね。あと先ほどのツイステッドメダルもですね、デモが出るということで、期待してますね。いろいろね、地味に期待してるソフトは多いんですよね。そんなわけで、バイオハザード6に期待しつつも、皆さんからのちょっとご意見、ご感想などお待ちしておりますので、バイオハザードね、いろんな思い出もあるでしょうし、いろんなご意見もあるでしょうし、ちょっと皆さんのお話も聞きたいなと思いますので、最初の方にご紹介した通り、いろんなお便り募集してますので、ぜひ、また送っていただければなと思います。そして、テーマトークですね、1月いっぱい募集しております、記憶を消して1からもう一度遊びたいゲーム、こちらも引き続き募集しておりますので、ぜひ送っていただきたいと思います。そして、ゲーム川柳の方は、ゲーム川柳大賞をどうするかをそろそろ決めますので、また発表させていただきます。はい、ということで、タコラジ今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。はい、失礼します。